どうもおはようございます。おはようございます。今ですね、仕入れに来てまして、仕入れ終わったところです。2025年3月、今日は24日、月曜日ですね。時刻は朝の9時22分を回ったところです。おはようございます。今京都府亀岡市朝霧市場に、やってまいりまして、仕入れが終わったところでございます。たわわですね、聞こえているでしょうか。車の中からパーソナリティアトニーでございます。水谷ラジオ、若干鼻声なのは風邪ではなく花粉症でございます。皆さんも花粉症仲間の皆さんは同じ状況になっているんだろうなと思ったりしていますが、いかがお過ごしでしょうか。もうなんかちょっとこの収録中にも鼻を噛む鼻を噛むことがあるかもしれないですけど、すみません、お聞き苦しい点はもう先にですね、ちょっと謝罪をしておきます。一時停止をして鼻を噛んで、っていう感じにできたらいいかなと思うんですけど、なんせ今日は運転しながらの放送になりますので、ドライブ、トニーとドライブということで、トニーとドライブをしながらお楽しみいただけたらいいかなと思います。昨日はですね、椅子なしピアットということで、23日日曜日椅子なしピアット、開催できました。ありがとうございます。足を運んでいただいて、ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。いい大人ばっかり集まって、大人の、なんかこう、午後の過ごし方のお手本のような、すごく、なんか素敵なパーティーになりました。ね、西宮から、DJ 泰造を招いてのパーティーでございました。で、泰造と、1対1でやるパーティーは本当に久しぶりで、で、例えば今まで清水さんに演奏してもらったりとか、あと他の DJ さん、てちゃんを招いたりとか、いろいろしてたんですけど、今回はもう泰造と1対1で、やろうということになったんですね。で、まあなんか、前回、前々回っていうか毎回なんですけど、イルピアとコーナーグループをやる、今までのパーティーの名前はコーナーグループという感じでやったんですが、楽しくってですね、あれなんですよ、通報されてしまうんですね。常に警察沙汰になるというか、イルピアとでパーティーをすると警察沙汰になるっていうのがあまりいい印象じゃないなというふうに思っていて、で、DJ イベントをまあパーティーをするのはすごく楽しいんだけれども、どうしてもこう盛り上がりすぎるっていうのをどうやって、していこうかなというのは本当に難しい課題でして、で、まあでもとはいえね、とはいえそのやりたいんですよ、パーティーを。で、料理と音楽みたいなことをこうどうやったら皆さんと一緒に共有できるか開催できるかみたいなことはずっと考えていて、だからその泰造だから警察が来ないとかっていうことではないんだけれども、その抑え方とかその盛り上げる時間のそのコントロールとかっていうのを彼は全てをその計算して、音楽、流す音楽だとか、もう全部、その、自分の中でプログラムしながらコントロールできるので、もう、全幅の信頼を置いて、彼にお願いすると。で、今回のパーティーで、その、以前にね、安田さんからいただいていた、DJ セット、その、レコードプレイヤーと、まあ、なんか、ミキサーみたいなものなんですが、その DJ のターンテーブルを DJ 泰造に、まあ、持ってってもらって、スピーカー、大きなスピーカーも、なのでその DJ の設備全般を泰造に持って帰ってもらったんですけれども、 なのでそのイリピアと神谷川で今度あの DJ イベントをするって言った時には、まあ、あの神谷川にはその設備が今もうなくって、まあ、なんか西宮から泰造を招いてやる時はまたあの設備を持ってきてもらえるのであればその設備を持ってきてもらうたびに設備費として彼にペイしながらやればいいかなというふうに思ってるんですけど、まあなんか今後のあのイベントの方法はまたいろいろ形を変えていくかなと、そんな感じです。で時間を遡っていくんですけれども、昨日がそのイスナシピアットで、その前日が終日ワンオペということで、一条通り近くにあるバンバンの生態1周年の記念イベントランチタイム、貸切営業ということで、まあなんかあのパーティー料理、今回あのもうドリンクをこちらで用意できませんということで、まあワンオペということもあって料理だけの提供になりますっていうお話をさせていただいてたので、まああのシンプルに仕込みと盛り付け準備ということに注力する日だったんですね。でパーティーが終わってから夜の営業はワンオペということで、今老いの坂トンネルの中でございます。これなんか音変わるのかな、トンネルの中でございます。198メートル。いつも高速で移動するんですけど、今日はなんか、まあ、なんかちょっとドライブっていう感じで、この老いの坂のこの峠道のようなカーブの多い道をちょっとこう走りながら、助手席に皆さんがいるような感じでちょっと喋って、お送りできたらなと思っています。話を戻しまして、夜はワンオペで、営業してて、まあなんかその昼からまあ夜までずっと終日土曜日の営業でワンオペだったんですが、土曜日の夜はテーブルに椅子を設けてなかったんだけれども、清水さんたちが、その、末吉の清水さんたちが、その、バンバンの生態の1周年ライブが終わってから、神谷川に来てくださって、まあなんかこう、食事と打ち上げみたいな形で飲まれたので、まあ椅子を急遽用意して、したらなんかちょっと演奏しよっか、みたいな話になって、ライブが始まるっていう、すごくなんかこう、キラキラした時間でした。で、そのタイミングで長野の上田から陽子さんと、あと、アズーロ、木戸さんですね。アズーロの木戸さんは、イタリアのノルチャという地域で、イタリアレストランの、シェフを、まあなんか、2番手なのかな？まあ、だから、まあなんかこう、ホテルのレストランで働いてるんですけれども、そのミシュランの星を持ってるレストランですね。まあなんか彼は非常に特殊な能力を持っているので、人間的にもその明るいですし、全く権威的な感じはしませんし、純粋に料理っていうものに向き合っている非常にシンプルで、素敵な男性ですが、そのイタリアの雰囲気を漂わせながらですね。そういう土曜日の夜でした。で、その時間をどんどん遡っていくとですね、先週のちょうどいいのか。で、3月16日の日曜日は、イルピアット円町の営業がありまして、イルピアット円町、月1回なんとなくこう営業できたらいいかなという感じでやってまして、おかげさまでね、ちょっとなんかこう、天気どうなのかなと思ったら、もう夕方までには雨が上がって、無事に営業ができまして、ありがとうございました。足を運んでいただいた皆さん、またありがとうございました。イルピアット円町の営業もね、だんだん月に1回ずつですけど、なんとなくこう、板についてきたというか、僕の方も、こう、どうやってアプローチとパフォーマンスをしているのかっていうのが、なんとなく、こう、分かってきたというか、こう、つかみ始めているので、次回4月どっかでできるといいんですけど、パッとできるようなモチベーションと、そのタイミングが合えば、なんか、やたらカタカナ多いな。なんだって。なんか、できる機会があれば、皆さんにまた、きちんと仕組みを作って、 提供しようかなと思っていますので、また基本的にイルピアトリ町はですね、店頭で神谷川に見えている方に縁町やるんですよって話から、そのお席埋まってってるんですよ。でインスタグラムの方で告知するときにはいくつか席埋まった状態でもう告知になっちゃったりとかしてて、本当に申し訳ないんですけど、イルピアと神谷川に来ていただいてて、でまあなんか縁町にちょっと行ってみたいんだけどみたいなことを考えられてる方はぜひお声掛けください。まあなんか日曜日のタイミングになるんですけど、できるだけその期待に応えられるような時のタイミングを中心に営業しているような次第です。はい。で、その16日縁町があって、15日、今日の本題とも言えるですね、タイマさんが引退した日でございました。時系列で言うと遡ってそこまで遡るわけですが、3月の15日土曜日に、もうほぼ丸5年間と言っていいですね、タイマさん見事引退ということで、本当にこの日は多くの人に足を運んでもらいました。ありがとうございました。イルピアットというお店を作って21年目なんですが、1日の売り上げで20万円を超えた日ってないんですよ、過去に。まあなんか、タイマさんの引退した日がまさにそういう日になって、イルピアット史上最高金額の売り上げと、ランチタイムに N ちゃんが入って、夜にタイマが入ってっていう形だったんで、まあなんか今年ね、その5年を迎える2人が1日のスタッフをしてくれたというのをちょっと印象的でした。夜はタイマさんだけじゃなくて、ユーカさんも一緒にシフトしてもらって、大正解でしたね。忙しさは一人では回らないですし、もしタイマさんだけだったら皆さんにきちんと挨拶できなかったと思います。料理も非常に、ハードというか、たくさんいただいて、カウンター越しにお客様から今日は全然喋らないんだねっていう風に声かけられるぐらい、まあ喋らないというよりは喋れないというのが正しい表現だなというふうに思ったりしてましたけれども、まあなんか3月15日は本当に熱量もあって、ね、無理やり相席を取ってもらったりとかですね、なんか別に示し合わせた友人同士でもないのに一緒に時間を過ごしてもらうようなテーブルを作ったりとかして、皆さんにはちょっと窮屈なテーブルセッティングにはなったんですけれども、提供できたという夜でした。タイマさんもね、いろんなお客様からまあねぎらいのその引退の記念品をもらったりとか、声をかけてもらったりとか、お酒をもらったりとか、非常にいい形で引退を迎えることができたんじゃないかなと。厨房の中から見ながらね、すごくいい雰囲気だなというふうに思って見ていました。今、靴掛けまで、戻ってまいりました。この喋ってる最中13分、14分ぐらいだと思うので、大体タワワから下道でそれぐらいで靴掛けに戻ってこれると。まあ、月曜日の朝9時30分ぐらいの時間はそんな感じなんでしょうね。はい。びっくりドンキーを左手に通り越しながら、今から神谷川へ戻るという感じでございます。花粉症もさることながら春めいてまいりまして、やっと春めいてきたなという感じです。タイマさんの引退のあたりも含めてですけど、ずっとなんかこの間その料理を作らせてもらっていて、で料理についてどうやってこう表現っていうか皆さんに提供していくっていうことを、まあなんか楽しいだけじゃなく、そのレストランができることって何なのかっていう話をちょっと考えながら、過ごしています。で1月に別府へ行って書きまとめた内容をやったのを自費出版として本を を販売するんですけれども、出版するんですが、入稿が終わって、印刷屋さんに、石田印刷さんにね、入稿が終わって、4月の上旬に刷り上がってくると、なのでやっと上市できるという感じです。石田印刷さんをね、教えてくれたのは、あの、私の大学の後輩のイコちゃんが、なんというか、いつも本を作るときに印刷をお願いしているところが石田印刷さんですごくいいよっていう話を紹介してもらえたので、石田印刷さんに僕もアプローチ、連絡を取りまして、印刷をお願いしたという運びです。ワードを使って本をまとめたんですけど、大変でしたね。なんかワードは普通にレポートとか論文を書いたことはあるんですけど、その本を作るっていう使い方をしたのが今回が初めてだったので、とても勉強になりました。本を書くというか、文章を書きまとめて冊子にするっていう経験はすごく刺激的な形でして、やっぱりなんかこう残したいなというその欲求がものすごくあって、でデジタルでその例えばインターネット上に文章を書いて残る、水谷更新局とかっていうのはブログの形で残るんだけれども、その紙として残るのは全くこう印象が違っていて、その儲かるとかっていうことじゃなくて、いかにしてこう何かを残すかっていうことを考えたときに、やっぱり本のような形っていうのはとても大切だな。まあ仕上がった本という状態に関しては、その電力使わないですし、持ち歩くことができるし、ページをめくることができるし、まあなんかそのなんといってもちょっとこう可視化できるというか、常に物として置いておけるっていうのはすごく大きな話かなというふうに思ったりしています。また本はきちんとできてから内容等々についてもお話できたらいいかなと思うので、これくらいにしますが、別府から帰ってきてからの2月3月という時間がこれでもう丸2ヶ月ちょうど経ったところなんですけど、非常に時間が濃密で、充実しているといえば充実しているんですが、ずっと動きっぱなしといえば動きっぱなしでございます。いつ休んでるんですかって聞かれるんですけど、まあなんかそのや休む、例えば今日は営業日じゃないので、そういう意味では休みですね。ただ店に関わる仕事というか作業をしない日はあるかという問いにこれを変えるなら、それはないです。常に、店に関わることを何かしているということは間違いないですよ。で、営業してなくても、例えば今日この後野菜を店に置いて、他の仕入れを全部完了させて、アルバイト諸君の給与計算をして入金手続きをするだとか、あとその伝票入力の作業があるので、それをこう事務的に行うとかはっていうのは、その今日この後を仕入れの後に行う作業で、これ外部化したらいいじゃないかっていうことかもしれないんですけど、まず第一、人を信用できてないということと、そんなにかけれるコストがないということと、この2点が一番大きいですね。だから、その自分でやらざるを得ないっていうことになっています。働いていることが嫌じゃないので、全く苦じゃないんですよ。で、休日は休日で、まあ、休日というか、定休日というか、店が営業をお休みしている時は、こうやってこう、いろんなことが店に関わる、まつわるいろいろなことも、次の4月メニューをイメージしながらの仕入れにもなっているので、なんですけど、また別府へね、行くような機会を作れば、それはちゃんとした休みになるので、あんまりそこは、こう、心配してないというか、一 番重要なことは、その毎日のこういう仕事をこう通して、自分が やりたいことややっていることがらに対して、そのなんだろうな、退屈にならないというか、嫌にならないというか、諦めないというか、あ、今千代原口のトンネルに入りました。前を走っている車がどっかの現場で、何か建物を壊した破片をトラックに積んでるんですけど、それは若干撒き散らしながら走ってますね。すげえな、もうなんかこうあれを大丈夫、前に入れるんじゃなかったから、まあまあまあ車を運転してる時はこういうことありますよね。なんか、はい。まあ、仕事を、彼も仕事中だと思いますよ。だから、僕らは仕事を通じて社会に何かこう、どうアプローチしているのかっていうことも、問いとして立つので、どんな快適さを、皆さんと共有できるかっていうことが、実を言うとそのまま社会のためになるんだっていうことが、経験として重なってくれば、なんかこう自然と社会は良くなるんじゃないかなっていう、今がダメっていうことでもないんですけど、ただその考えるきっかけだとか、その自分たちが持っている能力についてとか考えることはできるんじゃないかと思ったりします。仕事はこうなんかこう店を休みの日にもこうしていろいろ動けるので、いろんな補い方があって、で、5年間働いてきた、例えばタイマーとかは、今度まあ4月から新社会人というタイトルで働き始めるわけですけど、彼の中でのこれまでの経験を、まあ次のステージで、舞台で活かしていくという、展開ですね。なんかこう楽しみじゃないですか。ただなんかその楽しみ方の中にもうなんかのっけからなんか辛いんだとか、つまらないんだとか、退屈なんだとか、なんかこう手応えがないんだとかっていうことがもしイメージされてしまうと、なんか何をやってもつまらないことになるからと。で、その人生は楽しむためにあるっていう風に、まあなんか多くの人がいるんですが、私はそうやって思ってないですよ。私はそうやって思ってないんだけれども、ただ、楽しむためにあるとは思ってないが、つまらない状態で過ごしてしまうことは、ちょっと辛いんじゃないかというふうに思ったりしてるんですよ。だから、なるべくなら日常生活に快適さがある方がいいなと。で、それは楽しくなくてもいいけれども、快適であれば、なんかこう、辛さからも遠くて、だから無理に楽しもうっていうことからも遠くて、自分が快適で居心地がいい。それは賑やかな時が快適であるって考えたりとか、静かな時が快適であると考えたりとか、いろいろな快適さがあると思うので、それをこう、自分たちが選べるようなところに、やはりなんかこう、立っていられるようにしたいな。それは、なんか、自分たちの働き方だとか、暮らしぶりなんかで、こう、できることなんじゃないかなというふうに思ったり、いつもしてます、それは。で、そこに、レストランとか、料理がどうやって関わっていくのかっていうこと自体が、なんかこう、料理が関わってできることっていうのを今、考えているっていう話を、運転をしながらまとめたかったってことのね、はい。ということで桂川の橋に、かかりまして、桂川を今渡っております。ということで、パーソナリティトニーが突然閉めるんかい。ね、今日はすごく曇ってます。もうなんか外に出れば花粉症で目もなんかちょっとこう腫れぼったくなって鼻も詰まって呼吸もしづらいようなちょっと嫌な天気ですが、春独特だなと、こういう季節がやってきたぞと、 春爛漫になっていく4月、に向けてね、桜が咲くその時期を心待ちにしようではありませんか、皆さん。ということで、パーソナリティトニーがお届けしてまいりました水谷ラジオ、皆さんへのリクエスト曲です。今日ね、今ちょうど桂川を渡ったんで、この曲、そして、進んでいくということも含めて、いいんじゃないかなと思ってチョイスします、皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聴いてください。くるりでリバーいい曲ですね、リバーね。はい、くるりでリバー、皆さんにとって今日が一日素敵な時間になりますよう祈っております。花粉症に負けない体を手に入れるためにも、のんびりゆっくり過ごしましょうね。春がやってまいります。またいろいろな面白いことを企画して、皆さんと楽しめたらいいかなと思っています。皆さんの快適さについてまた教えてください。はい、それでは神谷川に戻って、またちょっと野菜などを下ろして整えたいと思います。良い一日をお過ごしください。トニーでした。それではまたお耳で会いましょう。さよなら。